では今日は今日も続いて出エジプト記ですね。の、先週は1章と2章やりました。創世記の一番最初、最後、ごめんなさい、創世記の一番最後、このヨセフが死んでからエジプトの地で大体300年ぐらい過ぎてるんですね。この出エジプトの、一章まではそう学びやりましたね。でどんどんどんどんそのイスラエル人が増えていくんですよ。神が祝福してくださったから、その約束の通りに祝福してくださいました。それでそのイスラエル人は多産だったんですよ。でますますその人数は増えて、そしてその民は強くなっていったんですね。そんな中でエジプトのパロは、王様はビビったんですね。この大勢いる人たちが私たちに敵対したらまずいなって。それでその彼らを圧政を敷いて、彼らに対してその、区域を敷いて弱らせようとしたわけですよ。でもその弱さの中で、その弱らせ、ごめんなさい、その区域の中で、その困難の中でイスラエルの民はどうしたかというと、神を求めたんですよ。だからエジプト人が苦しめれば苦しめるほど、イスラエル人を彼らは強くなっていったんですよ。神がその後ろにおられたからです。モーセという人が出てきましたね。そのモーセはヘブル人の生まれでしたけど、男の子が生まれたら必ずその殺されなければならないっていう、そのパロの命令によって、その殺される運命というか、川に流されたんですね。それでそのエジプト人のパロの娘に拾われるわけですよ。よく私たちが知っている、聖書を知っている人たちは話ですね。ナイル川に流されたというか、その影の中にいる、モーセをパロの娘が拾うっていうやつです。で彼はその2章の8、9、10とかその辺を読むと、そのもう最初からエジプトの教育を受けたわけじゃないんですね。ある程度大きくなるまで、そのお母さんが、自分の、モーセのお母さんが乳母として賃金をもらいながら育てたんですね。若い頃にその小さい時に死の訓戒を持って子供たちを諭すというか、その教えていくっていうのは大切だって話をしました。だからこの後、エジプトの娘の、パロの娘の、王様の娘の、息子として教育を受けますけど、それに負けなかったですよ。自分はヘブル人だっていう、そのアイデンティティが失われないで済んだんですね。それでそのヘブル人、自分の同胞であるヘブル人を、そのがそのエジプト人に打ち叩かれているのを見て、彼の内側でその義憤というか、義憤って言葉を使っているのか分からないですけど、義憤というのは私たちがほとんど持つことはできないですけど、正しい憤りっていうのは、それでエジプト人を撃ち殺したんですよ。彼正しくないですよ。自分のその思いにその後ろめたいものがあったんですよ。なんでかというと、辺りに周りにその誰もいないのを見て、天を見なかったんですね。神が見ておられるの。でも周りにその誰もいないのを見て、そのエジプト人を撃ち殺したんですよ。そうやって彼はその自分の同胞であるヘブル人を救うっていう、もしかしたらその時に自分がここにいるのは、もしかしたら自分の同胞であるヘブル人をその救うためにいるかもしれないというふうに思ったかもしれないですよ。英雄というか、自分がこの民を救うんだって、その力があるんだって思ったかもしれないです。でも自分の力で救おうとしたらどうなったかというと、エジプト人を撃ち殺したらどうなったかというと、同胞であるヘブル人に、なんだよお前、誰が決めたんだよって、お前が私たちのその裁き司さになるのかって、誰がそんなん決めたんだよって言われて、私を、なんだ、そのあんたがこの前殺したエジプト人のように私も殺すのかって言われて、ビビって逃げたんですよ。そしてそのパロにそのことが知れて殺されそうになったので、アラノに逃げ込んだわけです。その後の話です。 出エジプト記の3章。モーセは一節、ミディアンの祭司で彼の舅とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたのこと、また私たちに対するあなたが願っておられることを知ることができるようにどうかお助けください。今私たちの内側で聖霊が働いてくださって、ここに書いてあることを理解することができるようにお助けください。これを分かち合う、あなたの言葉を分かち合う私もどうぞお助けください。何を語ればいいのか語りながら教えてください。あなたの言葉を与えてくださいしょ、お願いします。これを聞く一人一人の上にも、また内側にもその聖霊が働いてあなたのことを理解することができますように、知性においても霊においてもそれを理解して身を結ぶことができるように助けてください。この願いイエスキリストの皆によって祈ります。ね、モーセはそのエジプトの圧政から自分の民であるイスラエルを救うはずのモーセは羊を飼ってたんですよ。舅であるイテロさんの羊ですね。さっきのその復習で飛ばしましたけど、そのミディアンの地に逃れるんですね。そこでその女性たちに会うんですよ。でそのミディアンの祭司であるイテロさん、そのイテロさんの娘であるチッポラっていう女性を妻として与えられるので、子供が生まれてゲルションっていう、私はキリュシャですって、キリュシャって外人ですっていう意味をつけるんですよね。でその舅であるイテロさんの羊を飼ってたんですよ。どこでかというと神の山のホレブでです。ピンときますか？神の山のホレブって言われたときに、これ1回だけですかね、聖書に出てくるのは。この後また出てくるんですよ、このホレブ山っていうのが。後にモーセが10回を受けるところですよ。後にエジプトからそのイスラエルの民を連れてここに導いてくるんですよ。ここを通って約束の地に行くんですよ。モーセがこの周辺で羊を飼ってるっていうことはどういうことかっていうと、どこに行けば水があって、どこに行けばその獣に合わないかとか、どこに行けば安全で、どこに行けば危険か、そういうこと全部知るってことなんですよ。何年彼はイテロの羊を飼ってたでしょうか。もうちょっと後に行かないといけないんですけど、出エジプトの7章の方に行くと、そのこの時のモーセの年齢が書いてありますよ。80歳ですよ。彼は120歳で死にますからね。で彼がその40歳の時に、40、40、40で区切れるんですけど、40歳の時にエジプトの地を追われるというか、エジプトから逃げます。そして40年間彼は羊を飼ってるんですよね、とかっていうその中にいるんですよ。自分のその同胞を救うとか、もうそういうものをなんかとっくに忘れてしまってるというか、もちろん神との関係はありますけど、力も何もないんですよ彼は。でも神はそのモーセをこれから使ってご自分の民であるイスラエルの民をエジプトの地から、神が約束した約束の地カナンの地、そこにその連れ上るための、まあ、リーダーというか、それを引率する人として神をもう選んでたんですね、この時から。で意味のない40年間にも見えるんですよ。でもものすごく意味のある40年間なんですよ。低くされたんですよ彼は。あ、自分には到底なんかもう自分の同胞を救うとかそんなところに自分はいないなって、自分には無理だっていう、それを低くされながら、でこのホレブっていうそのイスラエルの民がこの後通っていく その場所に場所を知ることが知るなんていうのかな、もう予習みたいのをしてるわけですよ。全部神がそのことを知っておられるわけですよ。だからおいどうなってんだろうって私たちが分からないことだっていっぱいありますよ。なんでこういうことが起きるんだろう、なんでこうなるんだろうって、自分の周りに。なんでですかね千尋さんって言われても、まあ答えはありますよ、知りませんっていう分からないですよ僕には。でも神はご存知なんですよ全て。二節すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。すると火で燃えていたのに芝は焼け尽きなかった。モーセは言った、なぜ芝が燃えていなかったのか、燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセモーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。神の使いが、もしくは神ご自身がそのモーセに現れたんですね。普通に神が立っているのを立って現れてたんですかね、おっすって。神はどこに現れたんですか。芝の中の火の炎の中って書いてありますね。なんでわざわざ芝なんでしょうね。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に出かけました。日本でもおなじみの芝、あの芝生の芝じゃなくて、この芝はなんていうんですかね、雑木っていうんですか、その雑、何でもその辺に生えてるその雑草じゃなくて木の雑草バージョンですその辺の木ですよ。もっとその神々しい木でいいじゃないですか。なんかこの木、何の木、気になる木みたいな、あのでっかいゴツーンとしたその木に現れた方がなんかちょっと神っぽくないですか。芝に現れたんですね。励まされるんですよ、こういうのを一つ一つ見ていくと。神が現れるときに、何もその私たちが人間的に考えて、もう神が現れるにふさわしい木みたいな、神が現れるにふさわしいシチュエーション、神が現れるにふさわしい人を通してでなければ神が現れないっていうことはないってことですよ。その辺の雑草でも、その辺のその木でも神は現れるんですよ。そこに私のようなものでも神は使ってくださるんですよ。私のようなものを通しても神は現れてくださるってことですよ。ありがたいですね。第一コリントの1章の26節から29節にこう書いてあります。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。あの証明の飯です。ご飯じゃなくて飯です。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。私たちのことです。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、これは私のことです。強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。私のことです。またこの世の足るに足らないもの、私のことです。いや、見下されているもの、私のことですを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、ないに無に等しいもの、私を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。神の知恵なんですよ。私たち、私のような愚かなものに、私のような知恵のないものに、私のような弱いものに。私よりも強い人たちはたくさんいます。私よりも知恵ある人たちはたくさんいます。私よりもそのもっと多くをゆうちゃんみたいに持ってる人たちはいっぱいいますよ。でもこんな私を神は使ってくださって、神をその表すものとしてくださったんですよ。ありがたいことに、その辺の埃みたいな雑草みたいな私を神は選んでくださったんですよ。 無に等しいもの。そして神がモーセを呼んだんですよ。モーセ、モーセって。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。で、私たちはその父なる神と言いますけど、神とのそのお父さんというかその親子の関係が与えられたんですよ。イエス・キリストを信じる信仰が与えられて、それと同時に聖霊が私たちに与えられたので、聖霊によって私たちはその神をお父さんってアバ父よって呼ぶことができるんだって。聖霊によって、でその親しい関係が与えられてるんですよ、お父さんっていう。でもと同時にモーセがここで恐れてるみたいに、神を仰ぎ見ることを恐れるというか、こんな私がその神を見ることなんてちょっと恐れ多いっていう、その畏怖の念というか、それも同時にあるんですよ、私たちも。神を恐れるっていうその畏怖の念、こんな私を神が、こんなその偉大な神が私に現れてくださる、私に語りかけてくださる、そういうその感覚も必要なんですよ。お父さんっていうのと同時に親しい交わりの中に私たちはキリストによって入れられたんですけど、じゃないとその私たちが自分の父親にその反発するというか、なんだよ、なんでこんなお願いって言ってるのに、なんで聞いてくれないんだ、意地悪みたいになっちゃうんですよ。ありがたいっていう感覚があるといいですね、私たち。こんなその恐れ多いというか、神に対してお願いしますとか、お父さんというふうに呼ばせてもらえる、その関係が与えられているっていう、その両方が必要ですよ。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠したんですよ。7節、主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの地から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに遣わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。神がモーセに語ったんですね、いくつか。まず一つ目に、私は私の民を見、その叫びを聞き、その痛みを知ってるって。私は私の民を見て、叫びを聞いて、その痛みを知ってるって。ありがたいと思いませんか。神は私たちを見て、私たちの声を聞いて、そして私たちの痛みを知ってるんですよ。いろんな偶像はたくさんあります、私たちの周りに。その世界遺産みたいな、そんなのに登録されるぐらいのその人の手で作られた大層ご立派な像みたいなのありますよ。でもその神は私たちは見ることもできないし、私たちがどんなにその目の前で耳のその綺麗に形作られた耳のそばでおーいとかって言っても聞くことができないし、私たちの痛みなんか知ることできないですよ。で、痛いとかっていう感覚もないんですもん。私たちが殴られても、私たちが殴られて痛いと思うじゃないですか。その感覚はそういう鉄みたいなのでできてる、木でできてる、その痛いっていう感覚ないんですよ。でもイエス・キリストは袋をかぶせられて殴られたんですよ、実際。 私たちがその身体的に痛いとかって思うその痛みを知っておられるんですよ。私たちの心のその自分のこの抱えてる肉、自分っていう、私がやりたい、でそれがあまりにも強すぎて神がおやりになりたいっていうことを妨げてしまう、そのなんだよとかっていうそのフラストレーション、そのイライラ、神がやってほしいって願っていることを知ってるのに、そのやりたいのにやれないっていうそのジレンマ、キリストは全部それを知っておられるんですよ。だから私たちを見て、私たちの叫びを聞いて、私たちの痛みを知ることができるんですよ。罪は犯されませんでしたが、あらゆる点で私たちと同じように誘惑に遭われましたって。だから私たちに同情できない方じゃないって、私たちを同情してくださる方だってヘブルの4章に書いてありますね。ルカの18章の一節、ちょっと開けてみましょうか。ルカは新約聖書です。マタイ、マルコ、ルカ、皆さんが寝てしまわないように手元を忙しくしましょう。ルカの18章の一節、結構後ろの方です。出エジプトからするとゆっくりで大丈夫ですよ。新約聖書の、マタイ、マルコ、ルカ18の一節、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例え話をされた。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。嫌な裁判官ですね。今だったらその最高裁の裁判官だったら罰つけましょうね、こういう人がいたらね。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、自分でも知ってるんですね、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、でないとひっきりなしに来てやってきてうるさくて仕方がないと言った。どんな裁判官だよ、うるさいからもう取り扱ってやろうと思ったんですよ。何度も何度も来てもううるせえなって、黙らせるために。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神はこの不正な裁判官よりもはるかにはるかにはるかにはるかに正しい方で良い方で、私たちのことを思ってくださる神はまして、夜昼神を呼び求めている先民のために、イスラエル人もそうですし、私たちもそうですよ。キリストにあって裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。だからこれはその一節にあるように、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスはこの例え話を話されたんですよ。神が私たちを見て、私たちの叫びを聞いて、そして私たちの痛みを知っておられるということを私たちは忘れる時があります。レンチン世代だから、レンジに入れて3分経ったらできてないと嫌なんですよ。ラーメンでも5分もやってたら伸びちゃいますよ。それぐらい早いんですよ。昔ラオウの 生麺は1分でした。その1分のゆえに3分待てないお腹空いてた私はですね、1分のラオウを買ってた時があります。高かったけど、少しの時。神に祈って1分待って何も起きなかったら嫌なんですよ。まして1週間とか1ヶ月とか1年とか待てないんですよ。でもいつでも祈るべきであり、失望してはならないということを教えるためにイエスは例え話をされたんです。神は必ず聞いておられるからって。イスラエルのこのイスラエル人の叫びも何年なんですか。300年ですよ。300年間その奴隷の中にいたんですよ彼らは。 叫び続けたんですよ。神に助けてください、助けてください、助けてください。私たち300年生きませんけど、400年も生きませんけど、ということは300年も叫び求める前に神は助けてくださるということですね。よかった。でも主は仰せられた。7節出エジプト記の3章です。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、確かに確かに見、追いつかう者エジプト人の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。神は見て聞いて知っておられるんですよ、私たちの痛みを。神がモーセに語ったことです。私はあなたの民、私の民であるイスラエル人のその区域を知ってるって、確かに見てるって、確かに聞いたって、そしてその痛みを知ってるって。そしてもう一つ言いました。8節私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出すって。そしてその地から広い良い地、血と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモル人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだって。彼らを助け出し、ごめんなさい、救い出し、彼らをその約束の地に登らせるって、そのために来たんだって。神にはこのイスラエル人をこのエジプト人の区域から救い出す力があるんですよ。だから私は彼らを救い出すって言ったんですよ。彼らをそのエジプトの地からイスラエルの地というかその約束の地に導き上ることのできる力があるんですよ。同様に私たちがどんな状況の中にいても神は私たちをそこから救い出すことのできる力を持っておられるんですよ。私たちの罪だとか過去の痛い思いとか、誰にもその言うことがまだできないようなその心の傷とか、習慣とか、しきたりとか、そういうところから救い出すことのできる力を神は持っておられるんですよ。私たちにはないけど、モーセにもないし、イスラエル人にもないですよ。でも神には持って、神はその力を持っておられるんですよ。そして私たちがそこからその助けてくださいっていう時に、私たちのその苦しみを見て、それを聞いて、そして痛みを知ってくださってるんですよ。であれば、不正な裁判官でも聞くんであれば、正しい裁きをしてくださる、また私たちを愛し恵み豊かに私たちを恵んでくださって、慈しんでくださって、その愛を施す、ご自分の御子であるイエス・キリストを惜しまずに与えた方が、それに加えて私たちに必要なものをくださらない、恵んでくださらないはずがないですよ。そして私たちに神が約束してくださった地、神の国ですよ。そこに導き上ることのできる方ですよ。神の御心は私たちが終わりの日によみがえって永遠の命を持つようになることですよ。そこに向かって私たちを常に引っ張ってくださるその力があって、その道を知っておられるんですよ。確かに私たちに対するその神の身思いっていう、その想計は何と多いことでしょうって、その砂よりも多いんですよね。昨日家族でイフビーチに行ってきましたけど、砂遊びしました。それを見ながら思い起こしましたよ、その詩編の139編のその御言葉を。神の御思いは私たちに対するその砂よりも多いって、その一粒皿の手でも、あのちっちゃい手でも、もう数えるのめんどくさいぐらいですよ。もうすごいたくさんの砂がありますよ。でもそれよりも多いって、私たちに対する神の思いは、その考えは。どうやったら私たちがその神が約束してくださった神の国をその相続するために、どうやったらそこに行き着くことができるかっていうのを全部神はその知っておられて、それを全部考えておられるんですよ。どうやって私たちがそこに行き着くことができるか、どうやって導こうかって、その 大いなる道からを持って私たちを導き出そうとしておられるんですよ。一つ一つそのいろんな問題を抱えてますけど、私たち自分で気づいてること、自分で気づいてないことたくさんありますよ。その中からどうやってその救い出してその神の国に導こうかっていうのを全部その考えておられるんですよ。実節、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。そして使わすって言ったんですね、モーセに。イスラエル人はそのただ助けてください助けてくださいっていうふうに叫んでるだけですよ、神に対して。で、神がそこでどう動いてるかなんか分かんないんですよ。でも確かに神は背後で動いておられるんですよ。このイスラエルの民の叫びの背後で神はモーセを選んで、そのモーセにその証明というか、私があなたが選んだから、私はあなた使うって決めたから、だから私のその命令というか私に従ってきなさいって、私の証明に答えなさいっていうふうにここでモーセに現れてるわけですよ。で、私たちがその苦しんで助けてくださいって言ってるその間に、その別の方でその助けが与えられるってことありますよ。そこで今そのまさに神が働いてるかもしれないですよ。その時に祈りをやめてしまったらもったいないですよ。ある人の話しましたね、アメリカで本当にあった話ですよ。そのゴールドラッシュがあった時に金を掘るって言って一生懸命その金を掘ってたんですよね。穴を掘って穴を掘って、でそれでもう何年も何年も何年もやってもそこの金が出てこないのでもうやめたんですよ。やめたって。でそれでその地元の廃品工のその人にその土地もその掘削機とかそのいろんなその機械も全部売ったんですよ。そしたらそこの地元のその廃品工の方がで、それ地質学者を雇って、でその地質を調べてもらったんですよ。そしたらあと1メートル掘ったら金があったんですよ。1メートルですよ。私たちが祈りをやめるのもあと1回かもしれないですよ。もう少しで神がその神のそのベストな計画がなったはずなのに、そこで諦めてしまったがゆえにまた遠回りするんですよ。祈りをやめてはならないですよ。だって神は私たちを見て、私たちの叫びを聞いて、私たちの痛みを知っておられるからですよ。その神が私たちを無視するはずないですよ。であればイエス・キリストなんか私たちに与えなければいいじゃないですか、そんな神であれば。でもそういう神じゃないから、私たちが神に従いますとか神を愛しますとかいうはるか前に、すでに一番大切であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。私はあなたを絶対に捨てないよっていうその保証のために、神はモーセに語りました。私はあなたをパロのもとに使わすって、そして私の民であるイスラエル人をエジプトから連れ出しなさい。モーセに語ったことは4つですね。もう一回ちょっと話をまとめますけど、私は私の民を見、その叫びを聞いて、その痛みを知っているということが1つ。2つ目は、私は彼らを救い出し、約束の地に導き上らせる。2つ目。3つ目、私はあなたをパロのもとに使わす。4つ目、私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出しなさい。そのことを神はその燃える芝の中から、神はモーセに語ったわけです。11節、モーセは神に申し上げた。私は一体何者でしょう。パロのもとに行って、イスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神が使う人、神が使いやすい人、神に使われたいっていうふうに思うのであれば、あえて僕使うっていう言葉を使うんですけど、用いられるとかあったらなんか自分がこう、偉いみたいな感じに、錯覚してしまう可能性があるので、用いられたいと思っていると。使われるぐらいでちょうどいいと思ってます。神が人を使うときに、そのどういう人を選ぶかですよ。恵みは高いところか低いところに流れるって。神が私を使うときに、私がその神が私を使って何か、神がおやりになりたいことをやるときに、私がどうだ、 俺ですごいだろう、私を崇めなさいとか、私が言うことを聞きなさいとか、そういうことを言うんだったら神は私を使わないですよ。いや私は何もできないですって、いや私、神が私なんかに現れるなんて、そんな恐れ多いって、あなたが私を使おうとするなんて、私って一体何者でしょうかって、あなたが私に道からを表そうとするなんて、あなたが私を使おうなんてするなんて、ダビデもそう歌いましたね。ダビデの賛歌ですけど、詩編の 8編3節と4節、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに。神がこの 天を全部創造したんですよね。その創造物を見ると人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められると、人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられると。こんなその宇宙を全部作られた方がこんな私をその顧みるなんて、何事だって、いい意味でですよ。私なんてその何者だから、私が何だから、神はその一人子であるイエス・キリストを与えるほどに私を愛したんでしょうかって、私に何の原因があるんでしょう、何の理由があるんでしょうって、神が私を見て、私の叫びを聞いて、私の痛みを知って、私を助けてくださるなんて、それはもう神の恵み以外ないですよ。私がそれにふさわしいとか、そんなものじゃないですよ。神はモーセを40年間、80歳になるまで、荒野でモーセを低くしたんですよ。さっきも言ったみたいに。神に使われるその準備をそのしてたんですね。神が使いやすいように、私じゃなくて神なんだっていうふうに、そうやって低く低く低くなるように。エジプトのそのパロみたいな、その第二位みたいな、そういう権威力があって、力があって、今度の、今やってるのかな、そのハリウッドの映画の、エクソダス。あれはもう自分の力ですよ。ちょっとあの予告編を見ましたけど。モーセ杖持ってるんですけど、この後杖が出てくるんですよ。その杖を持って、その神が、その、いろんな不思議を、や印をなさるんですよ。でも杖を置いて、なぜか知らないけど、剣を持ってますからね、おーとかっつって。でエジプト人に戦いをその挑むんですよ。俺がみたいな、そんなことあるかって話ですよ。モーセは低くされたんですよ。それで私がではなくて、私がその民を救うとか、私がこの神の計画にふさわしいものだみたいな、そういう高ぶりなんか一切ないんですよ。この時に第一コリントの一章でも読みましたね。神は見舞いで誰をも誇らせないようにするって。モーセはその40年間羊を飼いながらねーとかって言われながら低くされたんですよ。神はモーセの私は一体何者なんですかって、パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないなんて、私は何者なんでしょうって、それに神が答えます。12節は、神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。あなたは何者でもないですって。けど私があなたと共にいるんだって。だからあなたはそのエジプトの地から私の民であるイスラエルの民を連れ出すことができるんだって言ってるんですね。私は何者なんでしょう、別に何者でもないですって。ただ私があなたと共にいる、それがこれがあなたのための印だって。他に印はないですよ。私があなたと共にいるって、それが印ですよ。そして私があなたを使わすって、私のその私が願ってる、やってほしいと願ってる、そのことのために使わすって、私たちのその目指すところの中の2番目ですけど、マタイの28章18節20節、イエスは近づいてきて彼らに弟子たちに言われたイエスの言葉です。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。 そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、教えなさい。そんなことを言うなんて私が何者なのでしょう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私は何者でもないです。神から良くしていただくその価値のあるものでも、神に使っていただくその能力があるわけでも、何か持っているわけでもありません。けど私イエス・キリストが私と共にいてくださるから、そのイエス・キリストに天においても地においても一切の権威が与えられているので、行きなさい、わかりました、行きます、なんですよ。私が何だから福音を伝えるわけでもなく、私が何だからそれができるわけでもないですよ。私は何者でもないんだけども、こんな私を通して神が現れてくださって、こんな私を使って神がその親になりたいことをなそうとしておられるんですよ。それが神のモーセに対する答えです。13節。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。短く言うと、すいません、あなたの名前を教えてくださいです。14節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。で、神の名前は私はあるという名前なんですって。ヘブライ語で言うと、おそらく発音はまだそのもう誰も発音しないので、神の名を乱れに捉えてはならないという律法を守るがために、ユダヤ人たちはその発音をしなくなってるんですけど、そのおそらくそのヤハウェというふうに発音しただろう、ヤハウェというふうに言われてはいます。でもその意味は私はあるっていう意味なんですね。英語だとあの B 動詞の B ってやつです。 I am that I am。 私はある。面白いことに、神の名っていうのは動詞なんですよ。私はあるっていう、つまり神は私たちの必要の全てになってくれるんですよ。神は全てなんですよ。私はある。今日の詩編でも読みましたね。神は私の砦、私の力、私の救いだって。私の酒どころ、私の義、私の盾。神は私たちに必要なものを何でもそのなることができるというか、私たちが必要なのは実を結ぶ力であったり、イエス・キリストを伝える力であったり、私たちが弱い時に避けるその酒どころであったり、盾であったり、神は全部それなんですよ。神ご自身がそのあるなんですよ。だから私たちは何でも神に求めれば神が与えてくださるってのはその通りですよ。だって神が全てなんですもん。ヨハネの15章の16節17節に、実を結びそれを残すためだったら何でも、キリストの皆によって求めるものは何でも父が与えるって、その与えるのは神ご自身ですよ。それが助けであり、救いであり、また力であり、精霊であったり、それを実を結ぶ愛であったり、神は愛です。神は全てなんですよ、私たちに必要。それになってくださるんですよ、神は。ヘブルの13章の5節には、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって書いてあるんですよ。決してあなたから離れないって、そして私はあなたを捨てないって。じゃあなんである人はその救われないでその地獄に行ってしまうのか。それは私たちが神から離れて、私たちが神を捨てるからですよ。でも神の方では私たちから離れないで、私たちを捨てないでいてくださるんですよ。だから私たちがそのもう間違いを犯して悔い改めるときに、もしくはその全く神を知らないっていう人が神にごめんなさい、私が間違ってましたって許してくださいっていうときに、神の側ではもういつもその準備ができてるんですよ。私たちから離れないで、私たちを捨てないっていう準備が。だからその瞬間にその回線がつながって、 神と共に私たち、神が私たちと共にいてくださるっていうその歩みが始まるんですよ。神が私たちを捨てないからですよ。私たちが離れないからですよ。それが私たち、そのモーセに対する、モーセに与えられる印だって、私たちに与えられる印でもありますよ。神が私たちと共におられるって、こんな私たちに。主、私はある。それが、永遠の呼び名だって。15節、神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主、ヤウェが、私をあなた方のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。ちなみに聖書では私っていう言葉がいっぱい出てくるんですけど、神の言ってる私、神が自分のことを私って言ってる時にはひらがなで書かれていて、その人間の私っていう時には漢字で書かれてあります、はい、ちなみにです。なんか神の方が難しいのがいいのにね、よくわからないですけど、それは、はい、でもその、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主、ヤウェ、私はあるという名前が、これが永遠の私の、永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名であるって、永遠にわたって私たちに必要な全てであってくださるんですよ、神は。今も、ごめんなさい、昔も今もこれからも変わらないんですよ。私はあるという。今そこにある私たちの助け、私たちの力、私たちの酒どころ、私たちの救い、すべてなんですよ。聖書ヘブライ語には現在形がないんですよ。過去形か未来形しかないんですよ。だからその文脈を見て、その現在形に訳してたり、過去形に訳してたり、未来形に訳してたりするんですよ。いろんなそのぐちゃぐちゃになってるので、大雑把に言えばですけど。私はあるって言ったときに、その過去も現在も未来も全部含まれるんですよ。永遠に、それが私の名だって、永遠に私はあなたの必要だって、必要を満たすものだって、神が言って、イスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。17節、そこで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らは私の声に聞き従おう。ごめんなさい、あなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてくださいと言え。しかしエジプトの王は強いられなければ、あなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議、エジプトを打とう。不思議でエジプトを打とう。こうした後で、彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている、女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。神はそのモーセに与えるその業務内容をここでその話すんですよ。まず一つ目に、イスラエル人に対して長老たちを集めなさいって、そして私の言葉を伝えなさい。どういう言葉かというと、あなた方のことを私は心に留めたって、あなたのことを見て、あなた方の叫びを聞いて、そしてあなた方のその痛みを私は知ってるって、その心、それを心に私は留めたよっていうことをまず伝えなさい。そしてあなた方をこのエジプトの苦役から私は救い出す、そのことを伝えなさい。三つ目、約束の地、その父と蜜の流れる地へ登らせるよ。その三つのことを長老たちを集めてイスラエル人たちに言いなさい。で、その中にモーセに対する励ましもあります。彼らはあなたの声に聞き従うからって。あなたではなく、あなた、モーセではなく、私がそうするって。 イスラエル人に対してそのことを伝えなさい。次はエジプトに対して、パロに対して、エジプトの王にその死に生贄を捧げさせてくださいって、そのここからアラノネへ3日の道のりの旅をさせてくださいって、そういうふうに言いなさいって。でもそのエジプトの王は強いられないとあなた方を生かせないんだって、それも全部知っておられるんですよ神は。だからそのモーセをエジプトの王であるそのパロのところに使わせた時には、その状況が不可能とか難しいとか、そういうことを全部知った上で神はモーセをパロのもとに使わせたんですね。それで私があらゆる不思議で、私神があらゆる不思議でエジプトを撃つんだって、そうするとエジプトはあなた方を去らせるからって、そしてエジプトがイスラエルのために好意を持つようにするから、そのエジプトから剥ぎ取りなさい。剥ぎ取るっていうのはそのなんでかっていうと、400年の間彼らはその苦役に付してるわけですよ。その報酬ですよ、エジプトがイスラエルの民に与えなかった報酬としてそれを剥ぎ取れって言ったんですね。これ全部見てみると、神がモーセに与えた業務内容っていうのは、神が全部モーセがやることやる前に、応答する前に全部お膳立てしてるんですよ。言葉を伝えるっていうのも、私がもう先にその心を止めたから。で、私はあなたを救い出すから。救い出すのもモーセじゃなくて私だって、神だって。約束の地に登らせるのも私、そのモーセじゃなくて神がやるって。全部そのお膳立て私がしますよっていうことをただ伝えるだけなんですよ。そして彼らはあなたの声に聞き従うって、神はもうその励ましまで与えてるんですよ。大丈夫だからって、私がそのようにしておいたからって、だからその恐れてはならないって、あなたの声に聞き従うからその行って長老たちを集めて私の言葉を伝えなさい。エジプトの王に対してもそうですよ。状況は困難なのは分かってます。それが不可能だってことも分かってます。でも私がエジプトに対してあらゆるその不思議を持ってエジプトを撃つからって。そうやってエジプトから出すようにしますから私が。だから行きなさい。それだけじゃなくて、そのエジプトのためにあなた方に対するその好意を与えるから。その裸同然で逃げるとかじゃなくて、その着物も着て銀とか金とかも持って出ていくようになるよ。神が全部お膳立てしてるものをただ言ってやりなさいっていうか、その通りにしなさいって言っただけなんですよ。ですよね。何もモーセに全部やれって言ったわけじゃないですよ。全部神がやっておられることを全部その教えた上で、モーセにじゃあ行ってきなさいって言ったわけですよ。だからモーセの to do、 やるべきことっていうのは全部神がお膳立てしててくださったんですね。モーセがやるべきことっていうのは、神をただ信頼して分かりましたって、私は何者なのでしょうって、こんな私であるにもかかわらず神が私を選ぶなんてって、私は何もできないのに私を選ぶんですねって、分かりましたって、あなたがそこまで言うんであれば、私はあなたに信頼して、あなたを信頼して、あなたに聞き従って信仰で一歩踏み出してみましょう。神がモーセに求めたのはそれだけですよ。4章の17節までいきます。後半はちょっと飛ばしますけど、さてモーセはこのことを聞いて、イエスさん分かりましたと言ったんでしょうか。4章の1節、モーセは答えて申し上げた、ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう、主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。ですが神が全部お膳立てをして、全部私がやるから行きなさい、大丈夫、あなた、あ、民はあなたの声を聞くからと言ったにもかかわらず、モーセの第一声はですがなんです。彼は私を信じないし、私の声に耳を傾けないし、主はあなたに現れなかったって言うでしょうって。200万人少なく見積もってもの民をエジプトの地から導き出したモーセの本性ですよ。人のこと言えないですけど、私たちも、私に天においても地においても権威が与えられてるから、私の弟子を作りに出ていきなさい 行って弟子を作りなさい、行って身を結びその身を残しなさい、作られた全てのものに福音を述べ伝えなさい、イエス・キリストを明かしなさい、行きなさい、そう言われるんですよ神は。ですが私には力がありませんし、私が今こういうことをしてしまうとこういうふうになるでしょうし、私はもう何もあの善人じゃないので、私の生き方とかを見ると他の人にバカにされてしまいます、あなたのことをもっとなんか信じなくなってしまうと思います。ですが神が私たちの不完全さを知らないとでも思いますか。その状況が難しいということを神を知らないで私たちに対して行きなさいと言ってると思ってますか。知ってますよ神は。全部それが難しいこともそれが不可能なことも私たちにはそれをその成し遂げる力がないことも全部知っておられますよ。だから神はイエス・キリストに一切の権威も天においても地においても全部与えて、キリストのゆえに私たちは行って、私たちを通してキリストが働いて、神が働いてそれがなるようにって全部お膳立てをしてくださったんですよ。の上で行きなさいって言ったんですよ。私たちがその神がおっしゃっておられることに分かりましたって信仰を持って踏み出したときにそれが実現するんです。私たちの力と全く関係ないところで。でもだからといって何の信仰も働かないのに分かりましたとかって言って嫌いな人のところに前に立ったらこの野郎って思うしかないですよ。無理やり私はクリスチャンですとかっていうふうに言っても何にも信仰がないのに、神が私を使わせて、よし、神がおられるんだったら、私は共におられるんだったらやるぞっていう、その私にはできないけど神がやってくださるはずだ、いやーっていうその信仰が何も働いてないのに行きますとかって言っても無理ですよ。それはその信仰を与えられる必要がありますからね。信仰を与えられるものだし、信仰を聞いて、そしてそれがその徐々に徐々にその神から与えそのプレゼントとして与えられて、それに伴ってくるものになってくるはずですから。モーセの第一声はですがだったんですよ。ここで神はモーセを殺しませんでした。だったら私も死んでますね、もう特に。神はモーセに付き合ってあげたんですよ。二節、主は彼に仰せられた、あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた、杖です。剣じゃないです、杖です。すると仰せられた、それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。おお、怖い怖いって。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばして、その尾をつかめ。彼が手を伸ばして、それを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。だからその、あ、本当に神が現れたんだっていうことを信じさせるために、信じさせるために、その印を与えたんですね。まだあります。6節、主は、なおまた彼に仰せられた、手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた、そして出した。なんとその手は雷病に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた、あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた、そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信じず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた土の上に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は、乾いた土の上で血となる。だモーセは、あ、ごめんなさい、神はモーセに付き合ってあげて、その信仰を励まそうとしたんですよ。そういうその印を与えて、その不思議なものを杖持ってて、それを投げたらその蛇になったのったことありますか。皆さん棒とか投げて犬とかと遊んで、へえ行くぞとかってピッと投げたら落ちた瞬間に蛇になるみたいな、おおとかってびっくりして尻尾掴んだらまた戻るみたいな、一回もないですよ。僕には聞いたこともないですよ、そんなこと。でポケットに手入れたら、ポケットの中にはじゃないですけど、そしたらその手がなんか雷病に侵されて雪のように白くなってて、肉も腐るみたいな、そんな雷病で、それでもう一回戻して、そのもう一回手を入れたら、上げたら、懐から出したら、そしたら元に戻ってるみたいな、そんな不思議なこと起こったことないです私。 でも怒ったんですよ。それでも信じないんだったら、そのナイルから水を持ってきて、その乾いた血の上にその流してごらんって、そしたらそれ全部血に変えるからって。そんなそのモーセに付き合ってあげて、不思議、その印をモーセに与えたんですよ。でも面白いことに、3節、4章の3節、彼がそれを地に投げてみ、投げよう、杖ですね。彼がそれを地に投げると、4節、手を伸ばして手をその尾をつかめ、彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、懐に手を入れてそれを出したとき、もう一回懐に手を入れて出したとき、モーセが突っ立てたわけじゃないんですよ。神がやりなさいって言ったことをその通りにやったときに、神はその瞬間に奇跡を起こしたんですよ。モーセが見てる目の前で全部起こったわけじゃないんですよ。神は、モーセはその時に神を信頼して、その応答したんですよ。こんな、そんな変なことを、変なってか、こんな不思議なことを私には起こるはずがないと思ってても、神に、神がやれって言うからやってみたんです。そしたらそうなったんですよ。じゃあ同じじゃないですかって。私の民は、イスラエルの民は私の声なんか聞きませんよって、神が現れてなんて信じませんよって。でも神が行きなさいって言って、それに従うんだったらそうなるでしょうっていう、そのモーセに対する印でもあるんですよ。神を信頼して一歩踏み出したら神が助けてくださるっていう、神がそのお膳立てした全てのことを、そのもう美しく成し遂げてくださるっていう。実質モーセを主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。まだ信じられないんですよ。まあ、どもりだっていうふうに言われますね。私は口下手ですって、どもっちゃうんですよ。英国王のスピーチっていう映画がありましたけど、どもりなんですよ。それをその理由に、言い訳にして、神に従おうとしないんですよ。主は彼におせられた。誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり、耳しにしたり、あるいは目を開けたり、盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。あんまりたくさん触れませんけど、時間があれなので。生まれつき盲目の人とか、生まれつきその口が聞けない人とか、耳が聞こえない人とかいますよ。誰がしたのか、主がしたって書いてありますよ。誰が悪いわけでもないですよ。神がしたんですよ、そのように。なんでわからないです。でも神は愛じゃないのか、神は愛なんですよ。じゃあなんでそうなるのか、わからないです。神はその全て全知全能のその身思いを持って、その子供がそういうふうに生まれてくる、それがその子の、もしかしたら周りの人たちの益となるんですよ、きっと。そのはずなんですよ。それを信じるしか私たちには、私にはできないです。それを説明しなさい言われてもわからないです。そのことを無理やり説明しようとしては無理ですもん。でもここで言いたいのは、その私があなたと共にいるんだから、あなたが口下手だろうと、どもりだろうと、なんだろうと、その言葉の人ってなかろうと、そうであろうとなかろうと関係ないよって。私があなたと共にいるんだから、だから私に、私がのその命じたことをそのまましなさいって言ったんですね。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。もうここまで来たら分かりました、ありがとうございますって言いたいものですよ。すると申し上げた。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。ここまで来ると謙虚じゃないですよ、不信仰です。いや、私なんて、私なんてって言ってるその王のを、私たちはその、ああこの人は本当その謙虚だねっていうふうに捉えがちですけど、そんな謙虚でも何でもないですよ。ここまで来たら、ただの神に信頼すること、神を信頼することができない不信仰な人ですよ。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こうおせられた。神は怒ったんですね。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼は私に会いに出てきている。あなたに、ごめんなさい、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。 彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりになる、代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。神は怒ったんですよ。この神を信頼しないモーセに対してでしょうか。確かにそうですね。不信仰に対してもそうですけど、一番神が怒るというか残念に思ったのは、神が計画しておられた一番の良いベストがならないってことですよ。よく言われますけど、ベストの敵は、一番良いものの敵は2番目セカンドベストだって。神が一番良いっていうふうに願っているその計画があるんですよ。それの敵っていうのは、まあこれでもいいじゃないですかっていうのが一番の敵ですよ。自分がそこで満足しちゃうっていう。神は私たちを、モーセを、私たちを神のレベルまで引き上げたいんですよ。私にはできないけど神にはできるって、うわーなんかすごいって、私には何にもこんな、そんな思いもしなかった、思いもやらなかったことが私を通して起こっちゃったっていう。それを神は私たちを通してその行いたいんですよ。でも私たちはそんなことできません、できません、人間にはできません、できません、できません、どっかできると分かりますけど、そういうふうに言って、私なんかにはできませんって言って、その神の、人間の理解に、私自身の理解に、理解の範疇に神の力を引き下げちゃうんですよ。これならできますけどねって、いやいやそんなことできません、できません、これならもできないはずなのに、いやそんなこと私にはできないですって、私でもそのこれぐらいだったらみたいな感じで、その神の力っていうのをその見くびるというか、信じられなくて、そのセカンドベストでそれでいいですっていうふうに思っちゃうんですよ。一番の最高のものじゃなくて、まあいいでしょうっていうものに私たちは落ち着きたいんです、その不信仰の上に。だからそのモーセをその退けたとか、そういう話じゃないんですよ。そこで怒ったっていうのは、その神の、だからその神の怒るっていうのは私たちの怒るとは違うはずなんですよ。神は怒るのに遅いって、恵み深いって。でそこでそのお兄さんのであるアロンを、そのあなたのその代弁者として立てましょうということを聞いておられるわけですから、そのセカンドベストを採用した、採用したっていうか、そのこれがいいねじゃなくて、しょうがないなっていう、しょうがないって、それでセカンドベスト、そのベストじゃないけども、一番いい案ではないけども、あなたの案を採用しましょうか、そうなったわけですね。アロンが立ったことによって弊害が出ますね。この後また学びますけど、モーセが十戒をその神から受け取った時に、そのユダヤ人、イスラエルの民が、その神もモーセ戻ってこないじゃないかとかってなって、でそれで何をするかというと、そのエジプトで仕えていたエジプトの神を作ろうって、金の格子を作ろうとかって言って、アロンが作るんですよ。ここでそのアロンが立ってなければそんなこと起こってないはずですよ、きっと。神は私たちを使いたいんですよ。なんでこんな私を使うかっていうと、私たちをその虐げるとかではなくて、その主人、あなたはその忠実だったって、わずかなものに、だから私と共に、主人と共に、私と共に喜んでくれって、こんな私を通して神が働くのかって、こんな私を通してなんでこんなことが起こるんだろうって、私には理解できないって、こんなその私であるにもかかわらず、神が私を使ってくださって、神のその不思議を、奇跡を成してくださったって、神は素晴らしい、うわなんてすごいんだ、嬉しいな、それを分かっちゃいたいんですよ、私たちと。こんな私を使うなんて、私は何者なんでしょう、その低さは必要ですよ。でも神が行きなさいという時に行きますという信仰も必要ですよ。神が行けっていうのに行かない、いや自分には自分にできない、できない、できないって言ってるのは、低さでもなくて謙虚さでもなくて不信仰ですよ。その時には私の不信仰を助けてくださいって祈る必要がありますよ。憐れんでくださいって。どうかあなたのそのやってほしいと願っておられるところに従順に行くことができるように、その力を与えてください、信仰を与えてください、助けてくださいって。神はあるという方なんですよ。私たちの、あなたの助けであり、あなたの救いであり、あなたの酒どころであり、あなたの力ですよ。こんな私を通して、こんな私たちを通して、神はもっと働かれますよ。 一言祈ります。天の神のお父さん、私たちをあなたがよく知っておられて、私たちの状況も知って、その困難も不可能な状況も難しいって思う状況も全部知っておられて、私たちのその苦しみを見て、私たちの叫びを聞いて、私たちの痛みを知ってくださっていることをありがとうございます。主、どうぞそのあなたにもっともっと信頼していくことができるように信仰を与えてください。そのあなたが、そのこの全地を作られたあなたが、またこの天においても地においても一切の権威が与えられているイエス・キリストが私たちに対して行きなさいという時に行くことができるように、そのあなたに信頼することができるように信仰を与えてくださいでしょう。あなたこそが私の神です、私の主です、私の力です、私の酒どころです。そういうふうに本当に心からあなたに対して言うことができるように、どうぞ私たちにあなたを信頼するその力を、信仰を与えてくださいでしょう。お願いします。ますますあなたのことを知ることができますように、信仰を聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるとありますから、どうぞこの1週間もイエス・キリストについての御言葉を私たちの内側にその思い巡らすことができるように力を与えてください。その私たちのお互いの関係も与えてくださいでしょう。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。